ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はSEA Games男子サッカー金メダルを待ち望むことの終わりを歓迎することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は火曜日にカンボジアのプノンペン国家オリンピックスタジアムで行われた2023年SEA Games決勝でインドネシアがタイを5対2で破った後、SEA Games での男子サッカー金メダルを持ち望むことの終わりを歓迎しました。火曜日の夜、彼の公式ツイッターアカウント @jokowi を通じてジョコ・ウィドド大統領はインドラ・シャフリー選手のチームが金メダルを獲得した成功を祝うとともに感謝の意を表しました。大統領はまたインドネシアが男子サッカーで今回32年ブリーに再び金メダルを獲得したと述べました。インドネシアは通常時間の試合が2対2の引き分けで終了した後、15分間2回の延長戦を行い、タイを5対2で破りました。カンボジアでの成功は1987年のジャカルタ・シーゲームズと1991年のマニラ・シーゲームズに続いて、インドネシアにとって3つ目のシーゲームズ男子サッカー金メダルとなりました。男子サッカーにおけるこの功績は、2023年カンボジア大会シーゲームズでインドネシア代表の87個目の金メダルとなり、青年スポーツ賞が設定した金メダル60個の目標と招待式でジョコ・ウィドド大統領に預けられた金メダル69個の目標を上回りました。それでは次のニュースです。国民健康保険プログラムはインドネシアに並外れた進歩をもたらしたことについてお伝えします。社会保険庁の長官グフロン・ムクティ氏は、国家健康保険プログラムは特に保険分野でインドネシアに並外れた進歩をもたらしたと述べました。これは火曜日、ジャカルタで世界銀行グループと共同学習ネットワークが主催される長崎から世界へ世界的な健康課題を推進という国際社会保険庁の長官であるグフロン・ムクティ氏は、国家健康保険プログラムは特に保険分野でインドネシアに並外れた進歩をもたらしたと述べました。これは火曜日、ジャカルタで世界銀行グループと共同学習ネットワークが主催される長崎から世界へ世界的な健康課題を推進という国際シンポジアムで グフロン氏が語ったものです。現在国家健康保険プログラムの医師が包括的にカバーされているということは、10年以内にインドネシア人口の 90% 以上が保険社会保障プログラムに参加できることを意味します。グフロン氏は、国はユニバーサルヘルスカバレッジプログラムを通じて社会のあらゆるレベルが平等で質の高い医療サービスにアクセスできることを保証します。それでは次のニュースです。ガーナ共和国は西ジャワ州政党のワクチン接種プログラムを複製していることについてお伝えします。西アフリカのガーナ共和国政府は、現在西ジャワ州で実施されている国家ワクチン接種プログラムのシステムと経験を、自国で同様のプログラムを開発する参照として再現する予定です。政策計画監視評価部門のソフィア・ケセワ・アンポフォクシ氏は、火曜日にバンドンの西ジャワ保健局との協議で、インドネシアが人々のワクチン接種に成功したというニュースがガーナ共和国に届いたと述べました。したがって彼の側は、プログラムのさまざまな経験と成果を直接見ることに興味を持っています。現在西ジャワ州で実施されているワクチン接種プログラムが参照として選ばれたのは、西ジャワ州がインドネシア最大の人口約4900万人以上を代表しているためです。西ジャワ保健局の疾病予防管理部門の責任者であるロハディ・ヘンドラ・セティア・ウィバワ氏は、2021年の西ジャワ州におけるワクチン接種プログラムの実績の数は目標の 89% に達していないと説明しました。しかし2022年にはワクチン接種率は 107% に増加します。一方、全国的に2022年に基礎ワクチン接種の完全接種率は 99.6% に達し、幼児の基礎ワクチン接種の完全接種率は 97.8% に達すると予想されています。西ジャワ保健局では、村の乗算官の役割とインドネシア健康アプリケーションデジタルサービスの導入など多くのワクチン接種促進戦略も推進しています。ワクチン接種に優れた保健機関への国際研修良好プログラムの一環として、ガーナ共和国保健代表団のインドネシア訪問が2023年5月15日に始まりました。それでは最後のニュースです。エルドアン大統領は、5月14日の成功をより大きな勝利に置き換えると明言したことについてお伝えします。トルコのレシェプタイプ・エルドガン大統領は、火曜日ソーシャルメディアのツイッターを通じて、トルコが5月28日に第2回大統領選挙を抑えていることから、絶対に勝つと約束しました。何百万人もの有権者は5月14日日曜日、大統領と600議席もの国会議員を選出する投票に行きました。エルドアン大統領の公正発展党が議会の過半数を獲得し、大統領選挙は第1回投票でエルドアン氏が勝利したものの、5月28日の第2回投票に向かいます。エルドアン大統領と彼の最も近いライバル、主要野党共和国人民党党首で6党野党国民同盟の共同候補であるケマーキリ・ダログル氏は、第2ラウンドで決定します。彼は、国民の恩義はもっと働くことでしか 返せないと付け加えました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2024年オリンピックに向けた2023年 SEA Games におけるインドネシアの成果についてお伝えします。インドネシアサッカー代表チームは、インドネシアに2023年 SEA Games 金メダルを授与します。5月16日火曜日、カンボジアのプノンペンの国立オリンピックスタジアムで行われた決勝戦で第2、5対2で勝利し、インドネシアは32年の間に待ち望んでいたものとなりました。以前、インドネシアはマニラで開催された1991年の SEA Games に出場し、金メダルを獲得しました。この時はインドネシアが4対3でタイを破ることに成功しました。1977年以来、インドネシアは SEA Games に参加しており、1987年にジャカルタで開催された SEA Games で初めてサッカーで金メダルを獲得しました。サッカーの金メダルは2023年5月5日から11日にカンボジアで開催される第32回東南アジア競技大会のメラプチ代表によって最後のメダルとなります。インドネシアは金86個、銀81個、銅111個を獲得し、ベトナムとタイに次いで3位となりました。これらのメダル獲得数は、ジョコウィドド大統領が要求した金メダル69個という目標を上回りました。サッカーはあらゆるスポーツイベントの中で常に人気の試合です。インドネシアチームへの注目も大げさではないと感じます。サッカー代表チームの勝利に対しても、ジョコウィドド大統領は特に祝福しました。ジョコウィドド大統領は自身のツイッターアカウントで、ついにガルーダ Muda チームが2023年東南アジア競技大会でサッカーの金メダルを授与し、32年間の町に終止符を打ったと書きました。一方、Sea Games イベントにおける他のチームスポーツでの実績は、インドネシア国民にとって誇りの源であることに変わりはありません。やないホッキーチームが獲得した金メダルと同様、これまでのマレーシアの優位性を立ち破ったことが注目されました。女子バスケットボール代表チームも同様に、2年に一度の東南アジア競技大会への参加中に初の金メダルを獲得し、歴史を作りました。総合チャンピオンになることによる最高の成績は、シラット、e スポーツ、重量上げ、ウーシュ、テニス、自動車レースなどの他のスポーツからも発表されます。インドネシア選手の輝かしい功績が2024年のオリンピックにも刻まれることが期待されます。インドネシアは2024年のオリンピックにバドミントン、重量上げ、自転車、ウーシュ、武術など13競技に参加することを決定しました。これらのスポーツの総合優勝者としての Sea Games での好成績が2024年のオリンピックでインドネシアに金メダルをもたらす強い動機となることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年5月17日にカリマンタン島宣言の日のことから始めます。1949年5月17日はカリマンタン島宣言の日として知られています。この出来事はカリマンタンがインドネシア共和国の不可欠な部分であることを宣言するものです。カリマンタン宣言はインドネシア海軍総督、カリマンタン防衛部門第4部、ハサン・バスリ中佐によって読み上げられました。この宣言はジャワ島のみがインドネシア共和国の領土であると述べたリンガルジャティ協定への変発の一形態でした。次に5月、世界電気通信の日についてです。世界電気通信の日は1969年5月17日に初めて祝われました。5月17日は1865年にスイスのジェネーブで最初の国際電信条約が証明され、国際電気通信連合または ITU が設立された日から取られました。現在 ITU は情報通信技術に関する問題を担当する国連の特別機関であり、加盟国は193カ国がカバーしています。最後に5月17日国家本の日についてです。国家本の日は2002年5月17日に当時の国民教育大臣アブドゥルマリク・ファジャル氏によって制定されました。5月17日が選ばれたのはその日にインドネシア出版社協会が1950年に設立され、1980年にインドネシア共和国国立図書館が設立されたからです。国家本の記念日は読書への関心を高め、インドネシアの識字レベルを向上させることを目的としています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak seperti biasa, hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta. Seribu
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア風です。今日は副大統領がインドネシア海軍のカンプンバハリヌサンタラに就任したことについてお伝えします。マルファミン副大統領は5月15日月曜日、スリブ小島のウントンジャワ島から68人のカンプンバハリヌサンタラを同時に就任させました。カンプンバハリヌサンタラはインドネシア沿岸地域の海洋可能性を高めるためのインドネシア海軍のプログラムの一つです。マルファミン副大統領は挨拶の中で、インドネシア海軍の支援によるカンプンバハリヌサンタラ計画は非常に重要であり、沿岸部の村落における様々な貧困問題を解決するという政府の取り組みと一致していると述べました。マルファミン副大統領は、インドネシアには514の県と都市があり、約7万5000の村があり、インドネシア総面積の約 88% をカバーしていると述べました。農村地域の生活の質と福祉の向上は国家発展の成功の指標です。そのため、インドネシア政府は沿岸地域、小さな島々、辺境地域を含む村落や農村地域の発展に真剣に注意を払っています。 Ma'ruf Amin 副大統領によると、インドネシアには沿岸部の村が1万2000以上あり、そのほとんどが依然として極度の貧困地域にあるということです。2021年のデータによると、インドネシアの極度の貧困率全体のうち約 12% が沿岸地域の世帯です。マルファミン副大統領は、豊かな海洋の可能性にもかかわらず、沿岸の村落コミュニティの社会的経済的脆弱性を克服できていないと述べました。そこで同氏は、沿岸地域がまだ繁栄していないため、世界で2番目に長い海岸線とそれに続く世界2番目の漁業生産量を誇りであると同時に皮肉でもあると語りました。カンプンバハリヌサンダラプログラムには、防衛クラスター、経済クラスター、教育クラスター、保健クラスター、観光クラスターの6つのクラスターがあります。防衛クラスターには、国防の支援要素として沿岸地域のコミュニティに力を与えるという使命があります。経済クラスターは、中小企業に力を与えることを通じてコミュニティの福祉と経済を改善することを目的としています。一方、教育クラスターには、テクノロジーと国家的価値観に関する国民の知識と見識を高めるという使命があります。一方、健康クラスターには、地域の保健セクターや村の参照室のサービスを改善することを通じて、カウンセリングと保健的な生活文化の社会化が含まれています。最後に、観光クラスターは、村が持続可能な海洋観光目的地となるよう力を与えることを目指しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya, terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Thank you. sesaat pun teringat ku yang selalu tahan namun tak berhenti mengalir tuh kau yang takkan mengerti.
Voice of Indonesia.
Indonesia です。今日は西ヌサタンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジェニザンは自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジェニザンの自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は西ヌサタンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は多くの自然の美しさを提供します。しかし特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニザンエリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パルジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことからパルジパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるのでキャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は硫黄温泉を楽しみたい
観光客がよく訪れます。サピット村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメトレバン、ガユガユ、トラクバラ、またはヤクヨケ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピット村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピット村に行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでエピソード9の練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tak mungkin ada yang bisa
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia RRI海外放送局と、インドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、サンビルムヌング、日本語で待ちながらです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサンビルムヌング、日本語で待ちながらというタイトルの会話をご紹介します。この会話はクリス C とホテルの受付係の間で行われました。クリス C は受付係に部屋の準備ができるのを待ちながら昼食を取るつもりだと伝えました。
Kamar Bapak sedang disiapkan. Kunci kamarnya bisa diambil kira-kira setengah jam lagi.
Baik, saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan.
Silahkan.
Bisa minasan kaiwa o kita to kyou no topic sambil menunggu Nihongo de machi nagara ni kanren suru fureizu to gowi wo shoukai shimasu. Kyou no topic ni kanren suru gowi to fureizu wo yukkuri to 2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。あかんまかんしやん、あかんまかんしやん、日本語で昼食する、昼食する。di restoran、di restoran、日本語でレストランで、レストランで。sambil、sambil、日本語でながら、ながら。menunggu、menunggu。日本語で待っています。待っています。kamar disiapkan。kamar disiapkan。日本語で部屋の準備ができている。部屋の準備ができている。saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan。saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan。日本語で私は部屋の準備ができているのを待ちながらレストランで昼食を取ります。私は部屋の準備ができているのを待ちながらレストランで昼食を取ります。クンチ、クンチ、日本語で鍵、鍵。カマラ、カマラ、日本語で部屋、部屋。ビサディアンビル、ビサディアンビル、日本語で取ることができます。取ることができます。setengah jam、setengah jam、日本語で30分、30分。リスナーの皆さん、会話の中で、saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan。日本語で、私は部屋の準備ができるのを待ちながらレストランで昼食をとりますという文を聞きました。この文には、サンビル、日本語でながらという接続詞があります。サンビル、日本語でながらという接続詞は、誰かによって同時に実行される2つの活動を示すために使用できます。サンビル、日本語でながらという接続詞は、クリス C が同時に実行した2つの活動の間に配置されます。例は、マカンシアンディレストラン、日本語でレストランでの昼食。そして、メヌングカマルディシアプカン、日本語で部屋の準備が整うのを待っています。そのため、saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan。 日本語で部屋の準備ができるのを待ちながらレストランで昼食をとります、です。2つの活動の間に配置されるだけでなく、サンビル、日本語でながらという接続詞は文の先頭に置くことができます。誰かが同時に実行する2つの活動を伝える別の文の例を聞いてみましょう。Sambil menonton televisi, dia minum teh. 日本語で、テレビを見ながら 彼はお茶を飲みます。Sambil mengedit video, dia mendengarkan musik. Nihongo de, video を編集しながら彼は音楽を聴きます。Indonesia では時間の単位を表す方法がいくつかあります。例は、mohon menunggu setengah jam, kami akan siapkan kamar. Nihongo de, お部屋をご用意いたしますので、30分お待ちください。setengah jam とは30分を意味します。さらに、seperempat jam とは15分を意味します。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kamar Bapak sedang disiapkan. Kunci kamarnya bisa diambil kira-kira setengah jam lagi.
Baik, saya akan makan siang di restoran sambil menunggu kamar disiapkan.
Silahkan.
Terus teman-teman saya, kore de Indonesia gokouza wo owarimasu.
And clouds, yes, it's always been you. Every time your body bends, the universe yields to other beings breathing. My heart shields you, are the bearer of light. I'm a care for life, a baggage, a carry heavy, you're like cabin check-in. Your little gestures turn me loose. You're right here next to me, enjoy my tune now. Check-in.
Voice of Indonesia.
Ku terdiam dalam temani bintang malam. Terkenangku masa lalu kita. Terasa bahagia. Kau datang menemukan hati penuh rasa harapan yang dulu telah sirna berseniman bahasa sang pemilik hatiku jaga.
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, ongaku no hiroba desu. Kyou wa higashi Jawa shuu no Madura no Gai Bintan toyu kyoku wo goshoukai shimasu. Gai Bintan to wa Madura go de hoshi o sasou toyu imi desu. Gai Bintan to wa Madura go de hoshi o hirou toyu imi desu. ガイビンタンという曲はスターのように高い志を抱くよ高い欲望を歌っています。しかしそれを達成するための努力は最大限のものではありません。歌詞には星に手を伸ばしたいという内容があり、ココナッツの葉が使われています。ついに星には届かず月にだけ到達しました。それでは皆さん、最後はラフィタ・サンディが歌うガイ・ビンタンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。